トランジットラジオ。
トランジット札幌の牧野です。はい、
今のもそんな声でしたっけ？違いますよね。
ちょっとあのオカマバージョンで、はい、ちょっと喉が潰れてしまいまして。
今回のゲストは札幌の牧野さんです。牧野さんにはギャル時代があるみたいです。
そう、金さんギャルだったんだよ。
真っ黒でした。
黒かったの？
真っ黒でした。
それで周りが黒いから、友達が。
時代も、そういう時代でしたよね。
そんな時代ないよ、そんな。
いや、ありました、ありました。みんな黒かった。
いや、みんな黒くないよ。
いや、みんな黒かったですよね。みんな黒かった。
あなた方話し合うのがおかしいんだって。
関西も 37から、
はい、同世代でしょ、
だその年はみんな黒かった
黒かった、いや本当に黒かった。
さっきほらね、日本で退職金コツコツできそうなら10人だったでしょ、うん、その黒いのは
9000万日8600万、
なかなかいかない、なかなかいかない、うん、
本当にマジでみんな
黒卒業した人も黒かったんだね。じゃあ
そうだって、うん、シサロの店舗数が一番あった時代だった、
うんうんうん、
そう今もほぼないけどね。
歩いたらすぐヒサロアみたいな感じでした。
ないけどね、
うん、ありましたね、地元にも。
固くなぁ。
いや本当に
本当にみんな黒かった。だってそうみんな黒かった。
先生は白かったでしょ。
先生は白かったか。
どの先生？
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 学校の先生。
学校の先生。学校の先生はそんな面白い人いたらすごい好き。
うん、
そんな人いなかった。
クラスメートみんな黒かった。
黒かった。
みんな黒かったですね。
あ、そう。
本当に本当に。
別にギャルじゃないんじゃないの？みんな黒い時点で。
じゃあまあだから黒いのがギャルっていうよりかはなんかトータルギャル、
うんうん、
みたいな感じじゃない
？どういうことです
か？服とか服装とかルーズソックスとか、なんかその。学制服、
うん、服の制服の着こなしが
そうそうそう
そう
そうそうそう
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。でも
中学校の時、高校？違う。
中学校の時、中学校の時に
中学でもギャルだったの？
いや
高校でしょ。
マインドはギャルでした、うん、でそのクラスにいた普通の子、
うん、
いわゆる普通の子がパンツ売ってるってなって、
うん、お
なんか
ありましたね。
めちゃくちゃ流行ってたんです
よ。ブルセラね。
あ、ブルセラ。
ブルセラ。
そうだ、
ブルセラってなんですか？
ブルセラ。
ブルセラだ。そう、中年のおじさんが買うんだよね。
そうそうそうそうそうそ
う、
で売ってんだってあいつってなって、やべえなっつって、うん、みんなでなんかうちらも売るみたいになったんですよ。だってそれがお小遣いになるなら安くないみたいな、100均でパンツ買ってさみたいな計画したんですよ。
そうそうじゃないわ。
でも怖いよねってなってできなかった。結局いまだにパンツ売ったことないです。
不満げですね。
私結構切り替えられないんですよね、
うんうんうん、
あの割と なんていうんですかね、性格的に多分感情移入しやすいんですよね、もともとが、
うん、
テレビとかドラマ映画とか主人公になっちゃうんですよ、見てて。で、うん、ともちろんメンバーさんにもやっぱ結構感情移入しちゃったりとか、面談してて泣きそうになったりとかもするし、で、あんまり切り替えられないんですけど、その家に帰った時になんか逆に何でも話すようにしてて、でその私あのシングルなので、その娘と2人で、まあ、親と一緒にいるので基本親に手伝ってもらってるんですけど、そのママは今日こうだったよ、一日こんなことしたよっていうのを話しながら娘の話も聞く、なんかどうだったのどうだったのってなんか親はみんな聞くってよく言うけど、でも子供って親が何してるのか知らないじゃないですか。親がどんな仕事しててなんかどんな人と関わって一日どんな風に過ごして帰ってくるのかって知らないから、私子供の頃そうだなと思ってて、でなんかその娘にもやっぱ自立してもらわないと困る親として、なのでその 将来働くってこういうことなんだよっていうのを見せたいなっていうのもあって、なんか一日こういう風に過ごしたよとか、今日も外勤に行ってこういうところに行ったよとか、こういう人と関わったんだよっていう話をよくするようにしてて、なおかつ娘の話も引き出すとかっていうようにしてるんですよね。トランジット来る前に B 型で働いてたんですよね。 B 型で働いてて、なんかやっぱり日中活動の支援って事業所に来てる間しか支援できないんですよね。でも日々関わってると絶対生活に問題あるなとか、家族との関わりだよなとか、すごい見えるじゃないですか。今トランジットにいてもそう思うんですけど、なんかこのメンバーさんのここを変えたら絶対こうなるのになとか、絶対いい方向に行くとか、そこに入れるサポートがあったら変わるのになっていうのを B 型でずっと思ってて、で、B 型で一番最初サビ科の資格を取りに行こうと思ったんですよ。で、その研修行ったんですけど、私この性格なので、相談支援の研修だったんですが、サビ科じゃなくて間違ってて、で、そもそもはサビ科を取るかと思って行ったんですけど、間違って行った研修でその相談員の勉強なんかやってるじゃん、なんか違くねと思いながら研修受けてて、なんだこれと思って、でそしたらそこで受けた研修がめちゃくちゃ面白くて、でそっから相談員、B 型にも相談員の人がモニタリングとかで来てたりとかはしてたんですけど、あの人たちこういう仕事してるんだと思って、でそこからなんか興味を持つようになって、相談員ゆくゆくはなりたいなと思って、で相談員になるとなんかその生活の方もサポートできるので、なんかそういう仕事したいなと思って。
俺は報告書をメインで見る現場にいないからね、もう報告書だけで汲み取るじゃん、でこの1年間、まあ、半年ぐらいか通して、やっぱり上げるスピードとか上げる内容とか上げる件数、かなえさんが圧倒的にこう右肩上がりになってるのがある。俺は、まあ、今日もそうなの、今日もかなえさんが一番報告上げてくれてた、そう、俺はの立場で言うとね、俺はそれ見るじゃん時に、結局そのかなえさんが例えば 10人分上げました、他の人8人の5人2人みたいな感じの時に、かなえさんが圧倒的に10人を見たんだなっていう風になるじゃん、ね、でかなえさんのやつにプラスアルファ補足あれば他の人がさ返信してこういつも通り上げていけばいいんだけどさ、でもその中のスタートが大事じゃん、それの一番内容を書いて検索上げてるのはかなえさんだからね、うちの、
そうなんですね、
っていうところを見るとやっぱりそれなりの関わってないと書けないじゃん、報告書なんてそもそも、いろんな人、10人関わってないと10人分書けないからさ、から最低でも10人は関わってるっていう数値になるじゃん、俺からすると、それだけ見てても、あ、絶対事業所で今かなりの戦力だろうなっていう風に見れるよね、そう、だからそういうことを考えると本当に入っているこの伸びしろで一番なんか急成長して事業所を盛り上げてくれてるのは今ちょっとかなえさんっていうところもある、
ありがとうございます。
そうそうそう、
牧野さん入って2週間ぐらいかな、札幌来てさ、キャリーさんにさ、牧野さんどうって聞かれた、どう思われも2週間しかないからさ、俺の知ってる情報はさ、じゃあさ、全力でラジオ会社やったらさつって言ったら、キャリーさんが言ってたからいいね
トランジットラジオ、今回はここまで。黒い方が可愛いと言い張るかなえさんには野望があります。次回、5000万円を稼ぐ方法をお楽しみに。